山本周五郎作、雪の上の霜。一、その仕事は簡単なものであった。街道に立っていて、荷物を重たそうに持っている旅人が来たら、愛想よく呼びかけてこう言うのである。次の宿までその荷物を持ちましょう。つまり、馬やカゴに乗るほどではないが、歩きくたびれて少しばかり荷物が厄介になったという客のために、馬やカゴよりも安価な駄賃で荷物を持ってやるというわけである。これはもちろん、三沢伊兵衛の新案ではない。妻と二人の長い放浪の旅の間に、子供がやっているのを幾度か見たことがあった。みんな10歳前後の子供たちで、またそのくらいのものに適当したほんの小遣い稼ぎに過ぎないだろう。伊兵衛のように背丈が五尺八寸もあり、武芸で鍛錬した17貫余もある体躯では、不似合いというよりいささか滑稽である。だがそんなことに構ってはいられなかった。妻が病気で倒れ、丸二月も医者にかかり、現在なお滝沢の湯治宿で予後の療養を続けている。またここは愛の宿で、差し当たり他に稼ぐ方法がなかった。彼としてはむしろ相当な思いつきだと考えたくらいであった。仕事そのものは簡単であるが、実際にやってみると、なりわいというものがすべてそうであるように、おいそれとうまくはゆかなかった。落ちぶれてはいるが、人品が違うし、体も抜きん出ているから、客の方で誤解するらしい。こちらで呼びかけると、急に怯えたような顔になり、返事もせずに駆け出すものがあった。はじめのうちはしばしばあった。また次には、親切な気持ちからしてくれると思うのだろう。大層恐縮して、途中も何かと丁重に話しかける。商売のことや、時効起床のことや、不良なせがれのことや、その他各種多様なことについて。伊兵衛は持ち前の気の優しさと、何事にも丁寧な性分から、相手よりもなお陰銀な態度で、熱心に相槌を打ち、驚いて見せ、感じ入り、適度に反対したり、愛想笑いをしたりする。そうして、峠を一つ越えて中山という宿へ着くと、相手は荷物を受け取って、熱く礼を述べて行ってしまうのである。誠にお名残惜しい、などと言うが、伊兵衛としてもまさか駄賃をくれとは言えない。こちらも名残惜しいような心持ちで、また次の客を物色する。といったような例も随分あった。無論そんなことばかりはなかったし、慣れれば調子もわかるから、10日ばかりするうちには、どうやら少しは稼ぎになるようになった。すると世の中というものは難しいもので、今度は別の方面から具合の悪いことが起こってきた。というのは、街道の孫や籠かきたちが嫌な目でじろじろ見たり、皮肉なようなことを言ったりする。もともと客の少ない街道でこう稼ぎ手が多くてはやりきれない。これでは共食いである。だいたい立場に席のない人間がこの街道で稼ぐというのは違法ではないか。そんなふうなことを言うのである。はじめのうち伊兵衛は気づかなかった。彼の目当ては馬やカゴに乗るほどでない客。ちょいとした荷物が面倒になったという客で、他人の稼ぎを横取りするとは思われない。ほんのおこぼれをもらっていると思っていたからである。しかし近頃になって、ようやくそれが自分に対する当てこすりだということが分かってきた。これは困ったことになった。そう気がついたが、それにしてもやはり彼らの邪魔になるほどのこととは思えないし、せっかく取り付いた仕事なので、できるだけ控えめにしながら続けていくより仕方がなかった。 2月中旬のよく晴れた日のことであった。午前中に客が2人あり、昼飯を食べるとすぐにまた1人、飽きんど風の客があった。50ばかりになる、肥えた血色のいい男で、歩き出すとすぐに胆石病の話を始めた。何しろお前さん、胆石病と来ると、こっぱへ火がついたようなもんさ。眉毛と眉毛の間に茶色のシワができる。それが胆石病の始まりさね。うっちゃっとくとそれが黒みを持ってくる。そうなったら療治は難しい。ぶち壊した長屋の古材木見たようなもんさ。伊兵衛は例のごとく感心し、巧みに驚いたり感じ入ったりした。客は続けて、胆石病の痛みは丸のみで揉まれるようだ、と言った。胃の差し込みは小刀でえぐられるようだし、肝臓の痛みは霧で穴を開けられるようである。腹綿とくると、錆びたノコギリで引かれるようだし、急性の腎臓は千本の針を突っ込んでかき回されるようである。だが何と言っても胆石病の痛みに勝る痛みはない、などとも言った。伊兵衛はしまいには相槌の打ちようがなくなったので、やむなくこう聞いてみた。失礼ですが胆石病を患っていらっしゃるんですか？
私が胆石病ですって？
客は振り返って、心外なことを聞くものだとでも言いたそうな目つきをした。
とんでもない、冗談にもそんな。私は脚気の持病こそあるが、胆石病なんぞにはまだお目にかかったこともありませんや。
はあ、そうでございますか。
そうですとも、大仏様のふんどしのようなもんでさ。
こう言いながら、客はさらに続けて、胆石病に貢献のある薬とか、進行するに適した神仏とか、秘伝のまじないとか、忌むべき飲食物などを挙げた上、
それからお前さん、大事なのは寝る方角さね。胆石病には胃縫いが禁物で、胆石病の者が胃縫いの方角へ頭を向けて寝るのは、掛け茶碗を裸足で踏んづけるようなもんでさ。
そんなことまで言うのであった。道は峠にかかった。歩くうちに汗ばむほど暖かい日で、雪のまだらに残った地面からは、しきりに陽炎が立っていた。客の饒舌に少しばかり飽きてきた伊兵衛は、峠にかかると間もなく、後ろから来る2人の孫の、聞こえよがしな、高声に気がついた。
いつまで遠回しに行ったってしょうがねえ。相手はおめえ空を使ってるんだ。はっきりけじめをつけてやろうじゃねえか。おら、初めからそう言ってるんだ。中山と吉田の立場だけでも18人。指をくわえて見てることはねえやな。
明らかに暴力の暗示だった。これまでの当てこすりやこけ脅しとは調子が違っていた。まるで違っていた。そしてその意味をさらにはっきり聞かせるためだろう。二人の言葉はもっと強く、直で汚くなっていった。そんなにも邪魔なんだろうか。二。峠を登り詰めると、松平対馬守46,000石の城下が見える。峠の下にある中山という宿場がほぼ両境にあたり、そこから城下町まで約1里ほどあった。
やあ、ご苦労様、ここで結構ですよ。
峠の上の茶店の前まで来ると、客は胆石病の話をやめてそう言った。
いや、中山まで持って参りましょう。
伊兵衛は愛想笑いをした。駄賃はここまででよろしいのですが、戻りの客を拾うのに中山まで参ります。
どうせついでですからお持ちいたしましょう。
いや、もう結構。それには及びませんよ。
客はこう言って、花紙と銭入れを出し、伊兵衛の見ている前で銭を1枚2枚と数えた上、少ないが心づけだと、なお3枚加えて、その花紙で包んで差し出した。
おかげで楽に峠を越しました。またご縁があったらお頼みしますよ。そして、荷物を受け取って、茶店の中へと入っていった。
どうしようか。伊兵衛はちょっと迷った。
中山まで客を拾いに降りようか。それとも今日はこれで帰ろうか。迷いながらふと、今もらった駄賃の包みを開けてみた。なんとなく手触りが変だったからであるが、開けてみると、花紙の中には小さな石ころが5つあるだけだった。1枚の銭もないし、銭らしい何物もなかった。ただの小さな石ころが5つだけで、これには伊兵衛はびっくりした。一体これはどういうわけだ。ほとんど呆れて振り向くと、客は茶店の中に腰をかけて、タバコを吸い付けているところだった。伊兵衛は慌ててそっちへ行き、手の上のものを見せながら愛想笑いをした。
どうしたんですね。
客は手の上のものを見、それから不審そうに伊兵衛を見た。伊兵衛は当惑した。周りの縁台には旅人が六七人と、向こうには籠かきらしいのが四人ばかりいたし、なおまた、後ろから来た例の二人の孫も、馬をつないで、こっちへ入ってきた。あんまり人が多いので当惑したけれど、黙って引っ込むわけにもいかない。彼はもう一度愛想笑いをしていった。これは今いただいたものなんですが、開けてみたらこんなものが出てきたもんですから。
ほほう。
客は悠然と煙を吐いた。
何ですか。石ころ見たように見えますな。
ええ、私もそう思うんです。
それじゃあきっと石ころなんでしょう。
ええ、そうなんです。石ころなんです。
それで？
客はキセルをはたいた。
その石ころをどうしようと言うんです？何か手品でもして見せようというわけですか？
とんでもない、そうではないんです。今いただいたのが駄賃ではなく、開けてみたらこんなものですから、多分何かの間違いではないかと思いまして。
間違いって、どういう間違いです？
つまり、あなたが包みを間違えて。
冗談を言っちゃ困るね。私はお前さんの目の前で銭を数えた。駄賃の他に詐称だが心づけも添えて包んだ。お前さんそれを見ていたはずじゃないか。
ええ、そうです。確かに見ていました。
その時向こうで誰かの失笑するのが聞こえた。店の中にいた人たちは、カゴかきや孫たちも、この珍しい問答を聞きつけ、もうさっきから笑いを絶えながらこっちを見ていたのである。
それならいいじゃないか。
肥えた客はまたタバコ盆を取ってタバコに火をつけた。
目の前で数えて目の前で包んで手から手へ直に渡したんだ。受け取った後でお前さんが何をしたか。
いいえ、決して。とんでもない。私は何にもしないんです。彼は激しく首を振り、私は何もしません。本当に、決してです。また向こうで誰かが失笑した。客はからかうように煙をふうと吐きながら言った。
お前さんが何かしたかしないか、私はここでタバコをつけていたから知りやしない。受け取った時に文句をつけるなら別だが、今になってそんなことを言ったって誰が本当にするもんですか。こっちは初めて道中をするわけじゃないんだ。つまらない言いがかりはやめてもらいましょう。
伊兵衛はヘドモドして赤くなり、我知らず頭へ手をやってお辞儀をした。今度は一遍に五六人の者が失笑した。そこでますます狼狽し、恥ずかしくなり、何かわけのわからないことを言って表へ飛び出した。
醜態だ。なんということだ。
五尺八寸の体がただの三寸くらいに縮まったような心持ちで
恥ずかしくて恥ずかしくて、そのまま地面にめり込むか、煙になって消えてしまいたいくらいだった。たかの知れた打賃のことで、何のためにあんな文句をつけたのか。あの客はあの通り肥えた堂々たる恰幅をしていた。身なりもいいし、荷物も重かった。どこかの裕福な商人だろう。決してわずかな銭をごまかすような人柄ではない。にもかかわらずあんなことを言うなんて。こんな風に思いながら、茶屋を出て吉田の方へ戻ろうと、十四五軒来たとき、後ろから呼びかける声がした。
そこの人、ちょっと待ってくれ。
振り返ってみると、孫や籠かきが七八人、中には息杖や棒などを持って、こっちへ追いかけてきた。彼らは今の出来事を見て、図体は大きいが人間はヘボだと思ったらしい。駆けつけてくると、伊兵衛をぐるっと取り巻いて、恐ろしく高飛車に怒鳴り出した。
おら、土橋の権六帝門だが、うぬは一体どこの人間だ。どこから流れてきてここで何しようとしてやがるんだ。何者だってめえは。
伊兵衛はお辞儀をした。
どうもすみません。私は三沢伊兵衛という浪人でございまして。
嘘をつきやがれ。
他の孫の一人が脇から叫んだ。
おら、崖下のカンタってもんだ。いくら落ちぶれたって侍の端くれなら竹光ぐれいは刺してるはずだ。人を舐めやがって、浪人だといえばおらっちが腰を抜かすとでも思やがるのか。
いえ、嘘は言いません。
本当に浪人です。
伊兵衛は泣きたいような気持ちで、しかし懸命に弁明した。
もちろん刀は持っていますが、刀を刺していては客が拾えませんので、本当にダメなんです。客がみんな怖がるらしくって。
やかましいやい、何が客だ。おら、こぶの八兵衛てえもんだが、この街道にだって縦場ってえものがある。旅の客で稼ぐには縦場の株を買って、孫は孫、籠は籠の仲間に入らなけりゃならねえ。それをうぬは、どこの牛の尻尾か知れねえみで、おらっちに挨拶もしねえで客を拾い、平気な面しておらっちの稼ぎを横取りしやがる。さあ行ってみろ。どこの誰に許されてそんな真似をしやがるんだ。
どうもすみません。誠にどうも。
伊兵衛は続けさまに抵当した。そういう決まりがあるとは知りませんでしたし、病人を抱えて他に仕事がないものですから。
この野郎、まだ言い抜けをするつもりか。面倒だ、ぶちのめして山犬の餌食にしろ。
こうわめいたと思うと、いきなり一人が殴りかかった。伊兵衛はその肘をつかんで、
ああ、待ってください、どうかそれだけは。
片手を振りながら懇願した。
病人がいるのですから、謝りますから。あ、危ない。どうかやめてください。危ないですから。あ、失礼。どうかもうお願いです。
口では丁重に謝っているし、乱暴するつもりなどは決してないが、身についた武芸はどうしようもない。軽くかわす手や足が皆要所に当たるので、彼らは四五軒もすっ飛んだり、見事に転倒したり、こぶの八兵衛などは殺されるような悲鳴を上げたりした。それで彼らはますます逆上し、棒や息杖を振るって前後左右から襲いかかった。
どうか待ってください。勘弁してください。
伊兵衛は愛想した。
この通りです。頼みます。どうかそんな。あ、ごめんなさい。
棒を奪い、息杖を奪った。それらは五本あったが、その五本を両手に持ってお辞儀をし、謝りながら、なお飛びかかってくる相手を右によけ左によけ、さらに大きな声を上げて、
誰か来てください。どうかこの人たちを止めてください。
と叫び立てた。強い方が助けを求めているので、脇から見たらよほど面白い光景だったろう。
事実、さっきからの様子を一人の武士が笑いながら眺めていた。50近い年配で、小柄ではあるがたくましい体つきの、目の鋭い男だった。その鋭い目で、伊兵衛の動作をじっと眺めていたが、もうよかろうという顔つきで、
手を引け、下郎を控えろ、
こう叫びながら近寄ってきた。
美濃山城下の小室正岳だ。やめろ。
よほど名の知れた人物なのだろう。小室正岳と聞いて、彼らはさっと飛びし去った。三人ばかりはぶっ倒れて、死ぬほど苦しげにあえいでいたが、これらもびっくりして跳ね起きた。
俺はあの茶屋にいて貴様たちの相談を聞いたので後を追ってきた。
正岳は決めつけるように言った。
そしてすっかり見ていたが、この方は土地の習慣を知らず、なお病気の母親を抱えて難渋しておる。すまなかったと詫びておられる。それを罵り恥ずかしめ、多数を頼んで打ちかかるとは、無法千万な奴らだ。
もうどうか。
伊兵衛は手を振った。
これは私が悪いのですから。
いや、申さねばわからぬ奴らです。
正岳は会釈を返して、なお激しく叱りつけた。
貴様らにはわかるまいが、この方は一流の達人だ。本気になられたら貴様ら一人も無事では済まぬところだったぞ。俺がお詫びを申してやる。ここへ来てみんな謝れ。
三。おたよは矢具の上に座って、袴をつけている夫の姿を気遣わしそうに眺めていた。まだ病後のやつれはあるが、若い体は回復も早いらしく、皮膚は艶やかになり、血色もよく、生き生きと光をたたえた目元など、一種の生めかしささえ加わったようである。それで、その小室様とおっしゃる方とは、どこでお知り合いになりましたの？
それはあれです。伊兵衛はちょっと詰まったが、その問屋の店でですね、ほんのちょっとしたことからなんだが、そういうわけならぜひ訪ねて来いという話になりましてね。私も一度は断ったんだが、荷物持ちの稼ぎのことは妻には固く内密であった。無論峠の出来事などは話せない。おたよの知りたいのもその点ではなく、これから夫が訪ねる小室正岳という人物と、その要件が何であるかということであった。またご仕官のお話ではないでしょうか。どういうことになるか。
伊兵衛は咳をして、まだ詳しい話はしてないし、とにかく尋ねてみてのことなんだが、しかし、もしかして仕官の話でも、一応当たってみるつもりですよ。おたよは夫の目をじっと見つめた。夫は稀な才能を持っている。学問は、朱子、陽明、老子に及び、武芸は、東方から槍、薙刀、弓、柔術、棒、馬術、水練。しかも、学問はそれほどでないにしても、それらの武芸は無類の腕で、どの一つをとっても、第一級の師範になれる。だが、その反面、夫の性質は人に抵抗ができない。自分のことより人の立場を先に考える。非常に謙遜で涙もろくて、自分の生活が楽な時は世間の人たちにすまないと思うし、自分の苦しい時は人はもっと苦しいだろうと思う。こういう性分のために、代々250石で仕えていた主家を浪人し、以来7年余り、おたよと共に放浪の旅を続けている。この間に、幾度となくその才能を認められて、仕官できそうな機会があった。しかし、その性質のために、 その性質が邪魔をして、結局は一つも実現しなかった。人間が生活してゆくには、大なり小なり、他人を押しのけなくてはならない。伊兵衛にはそれができなかった。目に見えなければいいけれども、少しでも自分が誰かを押しのけ、誰かの邪魔になっているということがわかると、決してその席にとどまることができない。相手が気の毒になりすまなくなって、自分から身を引いてしまうのであった。夫には出世はできない。夫の性質が変わらない限り、決して栄達は望めない。お妙はこう信ずるようになった。けれども夫はいつも誰かを幸福にしている。当然自分が占めるべき席、当然自分が取ってよいもの、それらをいつも他に譲ってしまう。これでよいのだ。夫には稀な能力がある。しかもその能力でいつも誰かに幸福を分けている。これでよいのだ。夫は今でも出世の機会を求めている。それはお妙のためである。お妙は950石の純老職の家に生まれ、苦労知らずに甘やかされて育った。そのお妙に貧乏させ、放浪の旅を続けさせることが、夫には耐えられないのである。他人の席を奪うことはできないが、妻には幸福を与えたい。この二つの間に挟まって、夫は絶えず悩んでいる。それがお妙にはよくわかっていた。
私、これで幸福です。これ以上のものは決して望んではいないのです。たびたびこう言ったが、夫はここでもまた同じ失望を繰り返そうとする。それがお妙にはたまらないのであった。私は千遍でもやりますよ。伊兵衛は続けて言った。彼にも妻の気持ちはわかっていた。それがかえって彼を奮い立たせるのであった。他にちょっと訳もあるし、今度は多少のところは目をつぶってもいいと思っているんです。では、行ってきます。妻の潤んだ視線から逃れるように、扇子を持って彼は宿を出て行った。滝沢という湯治場は、街道から二十丁ばかり山へ入ったところにある。街道へ出たところが吉田という宿で、美濃山城下までは峠を越えて三里近くあった。伊兵衛は吉田の宿外れへ来たとき、昨日までそこに立って客を待っていた自分の姿を思い出し、おい、三沢伊兵衛、しっかりしろよ、とつぶやいた。峠の騒ぎで、お前はもうここでは荷持ち稼ぎもできないんだぞ。小室さんを訪ねたらうまくやるんだぞ。すると、そんなところに立ち止まっていたからであろう。向こうから馬を引いてきた孫が、お客様、馬はどうだね、と呼びかけた。伊兵衛はやーと振り返って、相手を見てびっくりした。それは、昨日あの峠でまずいことになった連中の一人、崖下のカンタという孫であった。
いや、これは、どうも昨日は失礼しました。
こう言うと相手はなお驚いた。伊兵衛の格好がすっかり変わっているし、侍姿になると際立った風格が現れる。やや目尻の下がった丸っこい顔の、照れたような表情を別にすれば、まるで違う人間のようにしか思えなかった。
これは旦那、どうもあの。
孫は目を丸くしてどもった。
どうもその、とんでもねえ子って、どうか一つ、何分とも。
そして慌てて言ってしまった。四。小室清岳は槍術家であった。
美濃山城下の呉服町に大きな道場を持ち、松平家の侍たちに教授している。扶持ももらっているらしく、藩主が在国の時には、城へも手直しに上がるということであった。対馬守成政という藩主は、大層武芸に熱心で、城下には他に年流の刀法を教える津村黒兵衛という者の道場があるし、柔術家や弓道などで家臣に召し抱えられている者もあった。小室は相当に名を知られていると見え、他の藩から教えを乞いに来る者も多く、現在ではそういう門人が8人いた。清岳は伊兵衛を槍術の達者と見たらしい。伊兵衛が行くと、まず門人の4、5人と立ち合わせたが、予想よりはるかに腕が立つ。いや、うっかりすると自分より上を使うかもしれないということが分かって、すっかり惚れ込んだようであった。これだけの腕があって、あのような稼ぎをなさるには、何か司祭があることでしょう。しかし私にはそんなことはどうでもよい。清岳はこう言った。もしよろしかったら、と申すより、ぜひ、この道場で稽古をつけていただきたいのだが。はあ、至って不調法ですが、もし私でお役に立ちますなら、どうか。彼が承知すると、清岳は喜んで、月々の謝礼は金一枚でどうか、と言った。思いがけない高額で、伊兵衛は我知らずほくほくしたが、その後がちょっと当惑した。昨日聞くと、病身の母子がおられるというが、滝沢は何かと不便でもあろうし、当方でもなるべく道場に住み込んでいただきたいので、こちらへお連れしてはと思うのだが。
はあ、それは、そうしたいですが、
幸いこの地内に空き家が一棟あります。よかったらそこを使ってくだすって結構です。
それはありがたいですが、その、
清岳は峠の騒ぎの時も母親がおられると言った。何かで勘違いをしたらしい。だが、伊兵衛には訂正ができなかった。自分が病母を抱えているものと信じて、清岳が親切にしてくれるのかもしれない。しばらくはこのままにしておく方が無難だと思ったからである。
実は医者の勧めでもう少し湯治を続けさせたいと思います。
もう一月もすればと思うのですが、
必要なら自分が住み込んで5日か7日に一度見舞いに帰ってもよい。
こう答えると清岳も強いては言わず、では部屋の用意をしておくから、明日からでも来てくれるように、ということで話は決まった。それから稽古槍を選び、稽古着の尺を測ったりし、現今の契約金に似た支度金の包みをもらって、伊兵衛は勇気凛々と滝沢へ帰った。
それはおめでとうございました。
おたよは嬉しそうに祝いを述べた。
嬉しそうにというのは、そう装ったという意味である。
彼女はこれで無事に収まるとは信じていない。必ず何か故障が起こる。きっとまたここを出ていくようなことになる。そう考えていたからであった。もちろんそんな考えは表には出さなかった。形だけでも祝いたいと言い、自分が起きて、ささやかながら祝いの前ごしらえをした。
今度はね、うまいことを思いつきましてね。
久しぶりの酒でたちまちいい機嫌になった伊兵衛は、全部の筋がバラバラになったような顔で、ニコニコと笑いながら言った。
これまでどうしてそこに気がつかなかったかと思うんだが、一口に言うと、石柱の火を出さないんですよ。火を抑えるんです。
これにはちょっと説明がいる。伊兵衛は少年時代に、宗閑寺の元那という禅僧から、心身両面の薫陶を受けた。 その中で、石中に火あり、歌ずんばいです、という下のような言葉があった。石の中に火がある、打たなければ出ない。どう打つか、いかに打って火を発せしめるか。そういう意味であって、伊兵衛の武芸の神髄がそこにあった。つまり、打って火を発する一点が、彼の技の要だったのである。これまでは火を発する一点ということで試合をしました。だから勝負がはっきりしすぎたんですよ。彼は目尻を下げて言う。今度は抑えるんです。発しようとする火をこうぐっと抑え込むんです。相手の中へね。わかるでしょう？
わかりませんけれど。おたよは微笑しうなずいた。でもわかるように思いますわ。
これは進歩です。大した進歩なんですよ。ええ、莫大と言っていいくらいです。
彼は上々の機嫌で、真っ赤に酔った顔を絶えずニコニコさせながら、これからの稽古についても各種の抱負を語り続けた。
もうこれで大丈夫です。と言ってもいいと思うんだが、こういう発明もしたし、小室さんは良い人だし、今度こそ。
いいえ、もうおっしゃいますな。
おたよは笑いながら遮った。ここで落ち着くにせよ、また旅へ出るにせよ、私の幸せには少しも変わりはございません。どうぞあなたのお心の住むように。決して無理な辛抱をなさらないように、それだけをお願い申しますわ。
伊兵衛は悲しげに微笑み、そして黙って頭を下げた。
道場に住み込むということもおたよは承知した。七日に一度帰る条件も必要がない。変わったことがあれば知らせるから、休日にでも戻ってくれれば十分である。こういうことで、その翌日、身の回りのものを持って、彼は美濃山へと立っていった。峠を越えたのが十時頃であろう。そのまま下って中山の宿へかかろうとすると、宿の手前のところで何か騒ぎが起こっていた。馬が五頭うろうろし、侍たちと孫らしいのが、声高に何か言い合っていた。
おやおや、あれは土橋の権六じゃないか。
孫たちの一人を見て、伊兵衛はこうつぶやきながら近寄っていった。
いや、どうも、崖下のカンタもいるぞ。
他にも、峠でやり合って記憶のある顔が見える。今度は侍たちに文句をつけているのか。こう思いながらそばまで行った。ところがそうではなかった。孫たちは平身抵当しながら、打賃をくれと頼んでいる。
二里以上もお乗せ申したんで、打賃をいただかなければ、今日女房子に粥をすすらせることもできません。どうかおからかいなさらずに、決まりだけいただかしておくんなさい。
権六がそう言うと、他の四人も一緒に頭を下げて懇願した。
いかんいかん。ダメだ。
侍の一人が唾を吐いた。みんな同じ年頃だが、その侍は一番老けていて、27、8に見える。大身の者の子だろう。秀でた相貌だし、着ているものも立派だった。
はじめに打賃を決めながら、逆手を余分にねだるとは太いやつだ。貴様たちはいつもそうやって、旅人たちに迷惑をかけているのだろう。
迷惑なんてとんでもない。逆手というのは私どものしきたりで。
黙れこいつ。逆手を当然のしきたりなどというからは、なおさら勘弁ができない。街道往来の庶人のためだ。己切ってくれるぞ。
その侍は刀を抜いた。伊兵衛には脅しということはわかるが、これまでの雪がかり上、孫たちは仰天し、思わず左右へ飛びのいた。 その時、伊兵衛が呼びかけた。
いや、土橋の権六さんじゃありませんか。どうしました？
こう呼びかけて、ニコニコ笑いながら、大股にそっちへ進んでいった。
五。孫たちはあっと言った。息を呑んだ。姿は変わっているが、自分たちが峠で因縁をつけ、逆に散々な目に遭わされた相手である。
その抜きんでた風貌とにこやかな顔は、忘れることのできないものであった。向こうも忘れてはいまい。おそらく怒っているだろう。
これはますますひどいことになるぞ、というふうに思ったらしい。が、伊兵衛は、
侍たちには目もくれず、例の丸っこい顔をニコニコさせ、
お辞儀をして、
いや、あの時は失礼しました、
と愛想よく話しかけた。
おかげで今度働き口が決まりましてね、
あの小室さんの道場のお手伝いをすることになったのですが、
それだもんですから、
これからは決してもうあなた方には迷惑はおかけしません。本当です。
孫たちはへどもどした。
彼らには伊兵衛の真意がわからない。本気で言っているとは思えなかった。
ところが伊兵衛はなおにこやかな顔で、
今向こうで聞いていたんですが、この方たちと何か行き違いがあったらしいですね。一体どうしたんですか？
へえ、それがその、へえ、その、
ほうほう。彼は一人でうなずいた。
この方たちが馬へ乗ってその駄賃を払わないと言うんですか？
まさかそんな、いやそんなバカなことが、
それは冗談ですよ。
いや、その通りだ。払わないんだ。
年長の青年がそう言った。際立った良い服装からも、その態度の凶慢さからも、これが五人の中の温度取りであり、相当な身分のものだということは察しがつく。
彼は抜いていた刀を鞘に収めながら、
我々は孫を相手に冗談を言うほど暇つぶしに困っているわけではない。こやつらが不埒なことを申すから、街道の庶人のために。
ええ、それは聞いていました。
伊兵衛はお辞儀をした。
逆手をくれということですが、あれはそれほどお怒りになることじゃないんです。ご存じないでしょうけれども、彼らはみんな貧しいんです。馬も縦場から借りているものが多いし、そうでなくとも駄賃の中から幾割かは建場へ納めなければなりません。おまけに乗ってもらうには安く言うのが彼らの習慣ですから、実際の収入は心づけなり逆手だということになるわけなんです。そんなことは我々は知らない。
また旅客の知ったことでもないだろう。
いや、わかりますよ。
伊兵衛はニコニコと言った。旅慣れているものはもちろん、このくらいの距離で駄賃がどれほどぐらい、子供でない限りはおよそ、
無礼なことを言うじゃないか。
別の若侍が唾を吐いていった。
駄賃の高ぐらい子供でない限りわかるって、我々を子供扱いにするのか。
つまらんつまらん。もう一人が言った。
そんな問答は愚劣です。
行きましょう、岩野さん。馬鹿げてますよ。
待ってください。それはいけません。
伊兵衛は彼らの前へ回った。
それは罪ですよ。みんな貧しい人たちなんですから。どうか駄賃を払ってやってください。お願いします。
嫌だ。そこをどいてもらおう。
岩野と呼ばれた一番年笠の青年が、冷笑しながら顎をしゃくった。
どうしてもダメですか。
伊兵衛は念を押した。それから孫たちの方へ振り返り、侍たちを指さして、私はこういう人たちは嫌いです。とムッとしたような声で言った。
刀を刺していて弱い者いじめをするなんて、きっと本当の侍じゃなく偽物なんでしょう。それにお金も持っていないのかもしれませんよ。
無礼者、偽侍と申したな。
唾を吐いた青年がわめいた。そして、自分のわめきにつられたように、きらりと刀を抜いた。みんな同年配の若者たちだから、こういう勇ましい行動には誘われやすい。キラッと刀が光った途端に、みんな揃って抜刀した。
いけません、いけません、およしなさい。
伊兵衛はなだめるように手を振った。
そんな堅能なことはやめましょう。危ないですから。お互いにつまらないし、あなた方に怪我があってはいけませんから。
無礼者、動くな。
先に抜いた青年がさっと切りつけた。本当に切るつもりだったかどうか、半分は脅しだったろうと思うが、切りかかった途端、どうしたものか、その刀は伊兵衛の手に渡った。もちろん、受け渡しをしたわけではない。奪い取られたのだ。しかも当の青年は、自分の右手の肘を左手でつかみながら、悲鳴を上げて脇の方へすっ飛んだ。他の場合ならもっと手加減をするのであるが、伊兵衛はその時はムッとしていた。彼は弱い者や貧しい者をいじめる人間に対してはこらえしょうがない。誰でもそうだろうが、彼は他の誰よりもそれが激しかった。またその侍たちにしても、今の一手で相手の腕がわかるはずである。まるで桁違いなのだから、そこで譲歩すべきであるのに、目がないというか、血気の言うというか、まるっきり逆上した様子で、左右から伊兵衛に向かって切りかかった。
やめてください。
伊兵衛は叫んだ。
乱暴はよしてください。危ないですから。
しかし、彼の動作は目にも止まらず、そのやり方は珍しく痛烈であった。手刀というのであろうか、ピシッピシッと激しい音がし、悲鳴やうめきが起こり、侍たちはたちまち、右から切り込んだ者は左へ、左から切り込んだ者は右へと、つんのめりすっ飛んで、五人のうち四人は地べたや枯れ草の上に倒され、他の一人は小川の中へ頭から落ち込んでしまった。
どうも失礼しました。どうも失礼。
伊兵衛は岩野という青年の前へ行き、ニコニコ挨拶をしながら言った。
お怪我はないでしょうね。そう痛くもなかったと思うんですが、
さ、手をお貸ししますから立ってください。
どうも誠に。
相手を立たせ、ひょいとお辞儀をして彼は手を出した。
そこでもう一度お願いします。どうか孫たちに打賃を払ってやってください。
孫たちは向こうで馬鹿にでもなったような顔でポカンとこっちを眺めていた。6。小室道場での生活は素晴らしかった。清岳は宝蔵院流から出て自分の名を冠した一派を立て、一字という独特の技を持っていた。伊兵衛は昼夜派を学んだが、その上に薙刀の法を加えて、穂先よりも石突きに重点を置くような特殊な奏法を会得していた。小室道場としては無論清岳流を教えるわけで、他流の技を教えるなどということはないはずである。伊兵衛もそこを心配したのであるが、清岳は何か思案があると見え、教授法については何も言わず、すべて伊兵衛の好むままに任せた。伊兵衛は溢れるような元気で、いかにも楽しそうに稽古をつけた。彼は実際楽しかった。生気に満ち溢れていた。これまでしばしば、自分は武芸をするために生まれてきたのかもしれないと思ったのであるが、武芸なら何でもいい。相撲でも結構。心身の全能力を尽くして勝負を決する。明快で清潔で、
しかも自分の才能をこれほど単直に示すものはない。伊兵衛はすべて明快単直が好きであった。人に稽古をつけることはこれが初めてと言ってもいいくらいだが、やってみるとまんざらではない。それに従来と違って、勝負を抑えるという法を暗出しているので、門人たちの受けもよかった。
三沢先生、もう一手お願いします。
そう詰めてやっても疲れるだけですよ。今日はもうあなたはお上がりなさい。
いえ、大丈夫です。すみませんがもう一手。
そんな風に熱心に稽古をせがむ者が多かった。ただ一つだけ当惑することがあった。というのは、清岳に一人の娘がいて、その人が身の回りの世話をしてくれる。まるで次女かなんぞのように、起きるから寝るまでほとんどつきっきりで、しかもいわゆるかゆいところに手の届くといった風な心のこもったやり方である。年はその頃としてはやや老けていて22か3くらいであろう。名は千草といった。女としては背丈が高く引き締まった肉付きのいい体格であるし、顔立ちも非常に美しい。目と目の間、目と眉の間が広くゆったりしている。鼻も高い。口は大きい方である。全体がパラッとして大まかな作りであるが、そのままで極めて美しかった。母親はかなり前に亡くなったらしい。以来ずっと父の世話をしていたものと見え、伊兵衛に対する動作も神経も実に落ち着いて行き届いたものであった。伊兵衛の部屋は、清岳親子の住居と同じ棟の道場に近い六畳二間であった。片方が寝間で、居間の方には切り炉があり、机とか手文庫とか洋ダンスなどが備えてある。床の間にはいつも花が生けてあるし、しばしば千草が来て、その切り炉を使って茶を立ててくれた。彼女は言葉少なであった。しかし、身ごなしや表情が、口数の少ないのを十分に補った。朝早く、彼女は伊兵衛を起こしに来る。洗面をさせ、着替えを助け、朝食の給仕に座る。
もう結構です。自分でやります。
彼は晩たびそう言うのであった。
どうか構わないでください。自分でする方が勝手ですから。
しかし、千草は微笑するだけである。稽古中ちょっと汗を拭きに出ると、もう井戸端でちゃんと待っている。昼と夕食は大抵清岳と一緒に食べるから、無論千草の給仕だし、寝間の支度も、寝る時の着替えも、すべて彼女の手を離れることがなかった。
これは困った。実に困った。
何とも当惑したが、しかし、迷惑というのではなかった。確かに時々、千草のにおやかな体臭を身近に感じて、ふと滝沢の宿を思い、妻のお便りにすまないような気持ちになることがある。それはおそらく、隠れた意識で何かしら両親が咎めるのだろうが、自分ではそうとは気がつかない。男女関係の微妙な点については、伊兵衛は子供のように単純であり、無知であった。道場の休みは月2回、5日と20日であった。彼はその翌月の5日、17日ぶりで滝沢へ帰った。お便は順調に回復しているらしく、以前よりも肥えてきたし、血色もよく、肌も艶やかに張っていた。
もうおとといから自分で食事の支度もしておりますの。
おたよは笑いながら言った。その方が食料も安くなりますし、体の具合もようございますわ。
食料のことなんてそんなバカな。
いいえ、
この家はもともと湯治宿で、客は皆自分で炊事をするのが決まりなのです。
もう病気は治ったのですから、同じようにしなければいずろうございますわ。
では宿を変えましょう。伊兵衛はこう言って、懐から謝礼の包みを取り出した。今朝、出がけに清岳から渡されたものである。
見てください。毎月これだけもらえるんです。
お妙は夫の顔を見た。それから包みを開けると、中には一両二分あった。
いや、これは。
伊兵衛は我知らず大きな声を上げた。
これはどうも、金一枚という約束だったが、一両二分あるようですね。
はあ、一両二分ございますわ。
どういうのでしょうかね。半月とちょっとなんだから。まさか日割りで差し引くということはないにしても、約束より多いというのは、もちろん、よもや感情違いはないでしょうし。
それだけ腕を高く評価してくれたのであろう。自分からそうは言えない。お妙が言ってくれるところである。が、彼女は言わなかった。夫の不審に調子を合わせる様子もないので、伊兵衛はちょっと不満だったが、
とにかくこれだけずつもらえるんだから、この家がそんなわけなら、もう少しマシな宿へ帰ることにしましょう。
はあ、それはまた次にでも。お妙は答えを濁して、昼寝の支度に立っていった。彼にはよくわかる。妻はまだ信じられないのだ。その収入が確実であり、ここで落ち着くことができるということを。
伊兵衛は悲しかった。妻がいじらしくてたまらなかった。
しかし、妻を説得し、今度こそ大丈夫と、証言する勇気は彼にもまだなかった。7年余日にわたる放浪、苦い経験の数々。さよう、そこを割ってみれば、彼自身もこれで落ち着けるという確信はなかったのかもわからない。
久方ぶりに夫婦で昼寝を食べ、一時ほど話をして、さて道場へ戻ろうとすると、
お妙は謝礼の金を夫に返した。
私の方にはまだ支度金の残りが十分にございます。
いつ何事があるかわかりませんから、これはお持ちになっていてください。
侍は肌付きの金を持っているのが作法でもある。
どうしても持って行けというので、彼はやむを得ず、それをまた懐へしまった。
ではまた20日に来ますからね。
こちらは大丈夫でございますから、月が変わってからでも結構でございますわ。
お妙は気丈に言って微笑した。
7その戻り道のことであるが、伊兵衛は妙なことに気がついた。というのは、実際前後の子供たち、女の子もいた。が、前に彼のやっていたように、旅客の荷持ちをしているのである。峠へかかるまでに、行く者と来る者で5人もあった。中には相当に重そうな荷を、うんうんと言って背負って行く者もある。
いや、だいぶ俺の後輩ができたな。
こう思って、ちょっと微笑ましく、嬉しいような気持ちになった。
彼の性分として、こういう時に黙ってはいられない。
同じ年頃の少年が2人、重そうな荷物を背負っていくのを見て、ニコニコしながら声をかけた。
いや、偉いな、坊やたち。重たいか？
その荷物の主だろう。35、6のアキンド風の旅人がこっちを見た。伊兵衛は愛想よく笑って話しかけた。
ついこの間まで私もこの仕事をやっていましてね。仕事というほどのものじゃありませんが、今はやめましたけれども。
こういう子供たちを見ると仲間のような気持ちがするんですよ。
旅人は曖昧に、いくらか気味悪そうに笑い返した。こちらの堂々たる侍姿と話すことが腑に落ちないらしい。伊兵衛はそんなことにはお構いなしで、
しかしあれですね、
と続けていった。
この荷物は少し重そうですね。
子供たちにはちょっと無理じゃないですかね。このくらいの荷物なら馬かカゴでないと。
私もそうしたいんです。
旅人はうなずいて言った。
そうしたいんですが、吉田から中山までは馬もカゴもないということでして。
吉田から中山まで？
伊兵衛は旅人の顔を見た。
その間馬もカゴもですって？まさかそんなはずはないでしょう。
いや、本当らしいんですよ。こうして見ているんですが、実際荷駄にもカゴにも行き合いませんからね。
そう言われてみるとその通りだった。今朝美濃山城下から来る時も、街道には馬もカゴも見かけなかったようだ。
すると何ですかね。今日は彼らの休み日というわけですかね。
そんな話は聞いたこともありませんな。孫やカゴかきが揃って休みを取るなんて、いくらなんでもそんなことはないでしょう。
すると、何か訳があるんですね。
訳はあるよ。
荷物を背負っていた少年の一人が、立ち止まって息をつきながら言った。
ほう、坊や知っているのか。
吉田から中山まではね、
と少年は額の汗を拭いて、
馬もカゴも稼ぎに出ちゃいけないことになったんだよ。
へえ、妙なことになったね。どうしてだい？
出るとひどい目に遭わされるんだよ。美濃山のお侍たちにさ。
おいらのちゃんも、この吉兵衛のちゃんも、他に三人もひどい目に遭って、みんな家で寝ているよ。おらのちゃんは腰の骨が抜けちゃったんだ。
もう一人の少年が言った。
お医者にかかる銭もねえしよ。米を買うこともできねえし。それでおらっちが稼ぎに出ているだよ。
とすると、しかしそれは変じゃないか。どうしてまた侍たちがそんな。
こう言いかけて、伊兵衛は突然ぎょっとした。殴られでもしたように左右を見回し、低くうなった。すると、先に話し出した少年が、横目でこっちを見ながら、
そうだよ、と言った。
おじさんのためなんだ。おじさんは良い人だって、ちゃんもみんなもそう言ってた。悪い人じゃないらしいって。でも余計なことをしてくれたってよ。
中山の騒ぎの時のことか。
今おじさんが荷物持ちしていたって言ったから分かったんだ。
騒ぎの時に黙っててくれればよかった。
その時の打賃は損しても、こんな仇をされることはなかった。
でも、おじさんは親切でしてくれたんだろうし、今ではやっぱりお侍だから、ねじ込むわけにもいかないって、
そう言ってるんだ。
ああ、知らなかった。
それは知らなかった。
伊兵衛は顔を歪めてうめいた。
そんなこととは夢にも、まさか武士ともある者が、そんな卑劣な真似をしようとは思わなかった。こうしてはいられない。
そうして慌てて旅人に向かい、
誠に申し訳のないことですが、今お聞きのような事情でこの子供たちの親を見舞ってやらなければなりません。もうそこが峠の茶店ですから、一つそこで子供たちを返してやってくださいませんか。
いいよ、おじちゃん。
少年たちが慌てて言った。
おじちゃんが来てくれたってしょうがねえし、おらっちは稼がなきゃなんねえだから。おら、この荷物持って行くだよ。
いや、すまない。坊やたちにも面目ないが、稼ぎ賃はおじさんが出すし、無論お医者にもかけてあげるし、
もっと大切なことを相談しなければならないからね。
そんなこと言って、また余計な真似をするんじゃないのかい？
そう言われると一言もない。伊兵衛は真面目に抵当した。
この通り、謝るよ。
しかしともかく一緒に帰っておくれ。このままにはしておけないし、とりあえず見舞いをして、それからいろいろとぜひその。彼はすっかりしどろもどろで、しかしどうやら二人の少年を納得させることに成功した。八。清岳は腕組みをして、難しい顔で黙って聞いていた。ひどく難しい顔つきで、横にある行燈の火が瞬くと、恐ろしいような影ができた。そして、その時は駄賃を払ったのです。伊兵衛は事情を語るのに熱中していた。
余計なことだったかもしれませんが、多少の逆手、というより、暇かき代も払うように頼んだのですが、
その話は聞きました。清岳が冷ややかに遮った。必要ならその先を話してください。なるべく要点だけにして。
では、その先を、要点を。
伊兵衛はちょっと間をついた。で、そういうわけで、私はもうすべて円満に収まったと思っていたのですが、間もなく、さよう、その日から五六日後だそうですが、岩野久馬という人とその中間が十人ばかり峠の下へやってきて、今後この街道で稼ぐことはならんと言い、通りかかるカゴかきや孫を片っ端から捕まえては殴りつけたり蹴倒したり、五人も負傷者を出したというのです。
伊兵衛は興奮していた。彼は子供たちを案内に五人の家を見舞い、その話を直に聞いたのである。土橋の権六など、吉兵衛という少年の父であったが、は、大腿骨の付け根を脱臼して、半年は歩くこともできまいということであったし、他の四人も相当な傷で、皆医者の治療を必要とする状態であった。
彼らはその日稼ぎで、最も貧しい無力な人間です。どこも家族が多くて、子供の荷物ぐらいでは満足に食べることもできません。そういう弱いものをですね、いくらなんだからといって、武士たるものがあんまりひどいじゃないでしょうか。それで、結論としてどうしようというのですか？
清岳の口ぶりは冷静で、その表情にも少しの変化もなかった。それがどうしたとでも言いたそうな感じであって、伊兵衛はちょっと奇声をくじかれた。
はあ、結論を申しますと、要するに、
その人足どもに治療代をやり、街道の稼ぎを元通りにすればいいわけですか。
それはもちろん、それだけは何としても。
よろしい。私がそうするように計らいましょう。
清岳はテキパキと言った。
ただし、あなたはこのことから手を引いてください。
はあ、それはそのありがたいですが。小室先生にそんなご迷惑をかけるのはあれですし、それにまた私としましても、ただ治療代を出す、元通りに稼げるというだけでは気が済まないので、他のこととは違いますから、どうしても是々非々をはっきりさせ、二度とかようなことのないように、乱暴した者をみんな連れて行って、彼らに謝罪させたいと思うのです。
彼らにというと、その人足どもにですか？
ええ、そうです。さもなければ私の気が済みません。これは単に金銭の問題ではないと思うんです。
言葉は柔らかいが、そう言い切った調子は激しかった。清岳はあっけに取られ、ややしばらく顔を見ていたが、
やがて感嘆したようにゆっくりと言った。
あなたは珍しい人だ。初めて峠で会ってからずっと日常を見ているが、まことに当代稀なお人柄だと思う。しかし少しばかり度が過ぎはしないだろうか。正義感の強いのもいいが、雪の上に霜を加えるような努力はとろうでしょう。
それはどういう意味ですか？
まあお聞きなさい。
清岳はなだめるような口ぶりで、
私は中山宿の騒ぎを知っています。ある者から告げられたのですが、そのあなたがこの道場にいると分かって、ちょっと面倒なことになりそうだったのです。それで、私は五人の者に会い、あなたのご性分をよく話して、彼らに了解してもらいました。
あの連中に了解してもらったのですって。
それはいつのことですか？
あなたが稽古を始めてから7日ほど経った頃でしょうか。
はあ、それは少しも知りませんでしたが、しかしどうしてそんなことをなすったのですか。
理由は2つあります。清岳の渋い顔が少し緩んだ。
まず第一に、あの時の岩野久馬は自責画廊の子で、他に老職格の家の者が2人いました。彼らのしたことは悪かったが、血気盛りの若者たちだから、時に羽目を外して暴れることもある。しかも相手は街道の人足で、いつぞやはあなたに対しても難題を吹きかけ、衆を頼んで乱暴を働いた。
いや、あれは私にも落ち度がありましたので、私は彼らに謝ったのです。
だが私が制止しなければ、あの騒ぎはもっと大きくなったでしょう。
清岳は頭を振った。
岩野ら五人の場合は、もっと単純なことです。あなたは黙って通り過ぎればよかった。人足どもの面前で侍五人を取って押さえることはなかった。あれはあなたのやりすぎです。
私はそうは思いません。
では、今からでもいい。そう思ってください。
清岳は押さえつけるように言った。
私が五人に了解を求めた理由の第二は、あなたと家中の者とを気まずい関係にしたくなかった。なぜなら、良い折だから申し上げるが、私はあなたにこの道場の後継者になってもらいたいと思っているのです。ご存知だろうが、藩校がご在国の時はお手直しに城中へ上がる。その役も自然いつかはあなたに代わってもらうつもりです。
伊兵衛は目を見張った。
清岳は続けた。こう言えばもう察しがつくと思うが、そして多分ご依存はあるまいと思うが、娘の千草をめとっていただきたいのです。
今度は伊兵衛は首をかしげた。
何か聞き違えたかと思ったらしいが、すぐにその意味がわかり、うっと言って座り直した。
お嬢さんを私に、めとれとおっしゃるのですか？
そうです。はじめからそのつもりでお世話させてきたのです。千草はもちろん承知の上ですし、あなたも黙って世話をおさせになった様子では、ほぼ納得されていたことと思う。
清岳は初めて柔和な顔になった。
というわけで、家中の者とはなるべく折り合ってゆくように。ことに岩野家は自責ながら藩の名門で、この道場が淵をいただくについては、大変岩野氏の尽力を得ているのですから、今後はそこをよく考えた上で。
お待ちください。どうかちょっと。伊兵衛が片手を上げて遮った。
彼の顔は赤くなり、その目には
怒りと悲しみと恥ずかしさの入り混じった複雑な光がみなぎり、しかも全体としてはべそをかくような表情になった。
いろいろお話を伺いましたけれども、まことに僭越でございますけれども、
また申し訳のないところもございますけれども、私はご意見に沿うわけには参りません。
どこが不承知ですか？
全部です。
しかし、理由は言いません。申しても分かっていただけないでしょう。
分かっていただけるように話すこともできないようです。
私はおいとまをいただきます。
何ですって？
これだけは両親に咎めるので申し上げますけれども、私には妻があるのです。
今度は清岳が目を見張った。
よほど意外だったらしい。目を見張ってから、うっと言った。
滝沢の宿にいるのは妻です。
したがって、お嬢さんをいただくわけには参らないのです。
しかし、あなたは母親であると。
いいえ、申しません。それはあなたがお考え違いをなすっていたのです。おそらく、峠の騒ぎの時私が病人を抱えていると申したのを誤解なすったのでしょう。もちろん、誤解をなすっていることには後で気がつきました。
そこは相すまないところなのですが、私が病母を抱えているためにあなたが世話をしてくださるものと思い、
あの際はご親切に頼るよりほかなかったものですから、そのうち檻を見てと、
それで知らぬ顔で、
と清岳はたまりかねたように言った。
知らぬ顔で娘の世話を受けていたのか、半月以上にもわたって。
気がつかなかったのです。微塵も、そんなお気持ちとは少しも気がつきませんでした。
本当です。
これだけは両親にかけて言います。単にご親切からだと思い、実に恐縮していたんです。これだけは誓います。
清岳は何か言おうとした。しかし言葉が出なかった。
伊兵衛は続けた。そういう次第ですから、はなはだあれですけれども、私はただいまからおいとまをいただいて、もちろん頂戴した一両二分は、ああ、そうでした。はじめのお話より二分も多く頂戴してすみませんでした。大変、非常にありがとうございました。
そこで彼は丁寧にお辞儀をした。
あれはすぐお返しいたします。こんなことになるとは知らなかったものですから、怪我をした孫たちに分配してきてしまったんです。すみません。すぐにあれしてお返しいたします。
そんなことは無用です。
が、そういうわけなら、お引き止めはしません。
清岳もまた、複雑な目つきで言った。怒りが胸いっぱいにこみ上げている。騙されたような、愚弄されたような感じで、ガンと一つ怒鳴りつけたいのだが、
伊兵衛の邪気のない、童子のように開けっぱなしな様子を見ると、むしろ、いたわり慰めてやりたくなり、それがまた腹立たしくなるのであった。
これからといっても夜になったことだし、明朝早くお立ちなさるがよかろう。
いえ、お嬢さんに対してもそれはできません。ありがたいですが、
実にあれですけれど、ただちょっと、
彼は後ろへし去って、ほんのちょっと出かけてまいりたいんです。すぐ帰ってきて、そしてすぐにおいとまします。ほんの半時ばかり出てまいりますから。
そして彼は忙しげに立ってその部屋を出た。
すると廊下の底にちぐさがいた。
伊兵衛はドキッとし、
ああ、これは、どうも、
どもりながらお辞儀をした。
ちぐさはこちらを見上げた。暗いのでわからないが、 泣いていたようなそぶりであり、息遣いであった。
すみません、伊兵衛はささやくように言った。
どうぞ勘弁してください。どうぞ、ごめんなさい。
子供が母親に謝るような悲しげな声であった。ちぐさは何か言いそうに見えたが、黙って顔を背けて、力の抜けた歩きぶりで向こうへ去った。伊兵衛はその後ろへもう一度お辞儀をして、どこかへ出て行った。9。まさに春暖である。遠い山にはまだ雪が見えるけれども、畑には麦が伸び、菜の花が咲き盛っている。道端には草の芽が柔らかく燃え、林も薄紫に霞んで見える。日は暖かく、風は少しあるが、いかにも春らしい南風で、歩くにはかえって爽快なくらいだった。
それからどうなさいました？
旅僧のおたよは、含み笑いをしながら、傘をかしげて夫を見上げた。
わかるでしょう。私の勘弁ならない気持ちが。
伊兵衛は歩きながら力を込めて言う。
小室さんは良い人ですよ。もののわかった見識の高い良い人です。しかし悲しいかな淵を取っている。道場を持ち門人があり安楽に暮らしている。それで利費の判断が鈍るんだ。淵を失いたくない。道場や門人を失いたくない。安楽な生活は話したくない。そこで自分では気づかずに若気のいたずらだなんて言うんですよ。
彼はどしんと片足を踏みつけた。
若気の？血気盛りの？冗談じゃない。
片方は貧しい弱い人たちですよ。
それを武士たる者が刀で脅かしたり、腹いせに十人も集まって。
私に向かってくるならいいが、何の後ろ盾もない弱い彼らをやっつけ、大怪我をさせた上に職業まで奪う。
血気盛りもクソも、こいつはごく悪質ですよ。こんな奴らと折り合っていくなんてまっぴらです。
それはわかりましたわ。
おたよはやはり含み笑いをしたまま。
お返しになる謝礼のお金はどうなさいましたの？
それなんですがね。
ええ。
おたよはもう怒らないと思うんだが、いつか許しを得たはずなんだが。だって小室さんへ返すのは一両二分だけれども、怪我をして寝ている者がいますからね。五人とも家族が多くて、食うに困ってる状態なんですから。それはおたよも言ってみればわかると思うんだが、実に気の毒で哀れで。
何です？どうして笑うんです？
おっしゃればよろしいのに、掛け試合をなすったのでしょう。
つまり、その、詰まるところそうなんです。
彼は赤くなり、気まずそうに笑った。
年流の道場をやっている、津村黒兵衛という者がいるんです。
そこへ行って少しばかり強引に申し込みました。承知しそうもなかったが、ちょっと怒らせましてね。不思議なことに道場の主なんてものは、怒らせると掛け試合をやるんですよ。
ええ、それは不思議なくらいです。
小室様はお受け取りになりまして？
受け取らないというので置いてきました。食費や世話になった代もありますからね。婿にならない以上、そういうものも払わないと義理が悪いでしょう。
婿にならないって何のことですの？
何のことって、
ちぐさというお嬢さんを私の、
いや、
私をその、
あ、茶店がある。
伊兵衛は何やら慌てて、向こうを指さした。
ちょっと休みませんか？少し早いが昼の弁当をついでに。
いいえ、今のお話を伺いますわ。
お妙は首を振って、きっと夫の顔を見た。
そのちぐさとかおっしゃる方は、小室様のお嬢様なのですね。
そしてあなたがその方のお婿様になるというわけなのですか。
いや、それが、それはですね、小室さんがそういう気持ちでいただけで、私はまるで。
彼はまた赤くなり、どもった。
まるっきり私は知らなかったんです。
本当です。
だからそれが分かったので、ますますいられやしない。
で、すぐに出てきたんです。
どういう方ですの？そのお嬢様。おきれいだったんでしょう？
冗談じゃない。
てんで、そんな。
要するにそういうわけで、すぐ飛び出してですね。それから夜道をかけて五人の家を回りました。
寝ているのを起こして金を配りましてね。
彼らは泣いていましたよ。
歳はおいくつぐらいですの？そのお嬢様。
本当に彼らは泣きましたよ。
権六の家では粥を食べて行けと言いました。
泊まって行けと言った家もありましたがね。
さあ来ました。この茶店でちょっと休みましょう。
伊兵衛はこう言うと、さっさと道端の茶店へ入っていった。
ここは吉田の宿から西、美濃山城下とは反対の方へ、もう四里近くも来ている。
滝沢を暗いうちに立ったが、お妙の足をいたわって、ゆっくり休み休み歩いた。
途中ちょっとカゴに乗せたが、大部分は歩いたので、彼としては疲れるよりも腹が減ってきたのである。
お妙には全くすまない。どうか勘弁してください。
腰掛けにかけて食事の注文をするとすぐ、
彼は潜めた声でこう言った。
やっぱりそうでしたの？お妙は横目で睨んだ。
やっぱりそのちぐさという方と何か終わりでしたのね。
バカなことを言わないでください。私は真面目です。
今度こそ落ち着ける。条件もいいし、自分でも悟るところがあった。
今度こそ落ち着いて、少しはお妙にも楽な生活がさせられると思ったのに、やっぱりダメになってしまって、実に何とも面目ないと言っていいか、すまないと言っていいか。
もうたくさんです。わかっていますわ。
お妙はそっと夫の腕に触った。
あなたはいつも自分の取るものを投げ出して、誰かを救ったり、かばったり、幸せにしてやったりなさる。
どうしてもそうなさらずにはいらっしゃれないし、これからもそのご性分は変わらないでしょう。
それでいいのです。お妙はそういうあなたが好きです。
そういうあなたとご一緒に暮らすことができれば、それだけでお妙は幸せですわ。
彼女はこう言いたかった。しかし実際には逆に、優しく睨んで、もっと声を潜めながら言った。
あなたがそんなにおっしゃるのは、本当は、やはりそのちぐさという方と何かあったからでございましょう。
私にはよく。
お妙は言葉を切った。伊兵衛が手で静止したからである。
伊兵衛は表の方を緊張した目で注視した。
往来をこっちへ高声で話しながら来るものがあった。
何しろお前さん、胆石病と来ると、引っかしがった家が地震を食らうようなもんさ。はじめは両方の目の下に茶色のシミができる。こんな風に。そいつが素人にはちょっとわからない。
こう言いながら、二人連れの旅人がこの茶店へ入ってきた。
伊兵衛はあっと言った。
一人はまさしくいつかの客だ。年の頃は五十ばかり。よく肥えた血色のいい飽きんど風の男である。
わからないうちにそれが
その茶色のシミが黒っぽくなってくる。
傘と両掛けを置き、腰を下ろしながら、
そうなったらお前さん、もうまるで、まるで。
やっぱりそうだ、あなたでしたよ。
伊兵衛はこう言いながら立って行って、にこやかに挨拶した。
どうも聞いたような話だと思ったが、またお目にかかれましたね。
男はこっちを見て目をすぼめた。姿が変わっているのでわからないらしい。
お忘れですか？
伊兵衛は笑ってみせた。
いつかあなたの荷物を持たせてもらったでしょう。吉田宿から峠の茶屋まで。
男はぎという声を出した。
じかもわからない。ともかくそんなふうな声を出し、
片手で両掛けと傘をつかんだ。
お分かりになったでしょう。
伊兵衛は愛想よく言った。
あの時の私です。面白かったですね、あれは。あの茶屋でいただいた駄賃が石ころに化けた時は。
男はさっと消えた。両掛けと傘をつかんで横っ飛びに外へ飛び出したのだが、あまりに敏速なので消え失せたように見えた。
あ、もしもし。
伊兵衛も後から追って出た。
もしもし、どうしたんですか。
見ると、男はもう五六丁も先を走っていた。素晴らしい速力で、後ろに埃の帯を引きながら、たちまち小さくぐんぐん遠く。
どうしたんだろう。
伊兵衛は後頭部をかきながら、不審に耐えぬもののように口の中でつぶやいた。
おかしな人があればあるものだ。
おたよが出てきて告げた。
あなた、お支度ができてまいりました。